その日の10時頃からやっぱり昨日のように暑くなりました。みんなはもう授業の済むのばかり待っていました。2時になって5時間目が終わると、もうみんな一目散に飛び出しました。佐太郎もまたザルをそっと袖で隠して、コウスケらのみんなに囲まれて河原へ行きました。サブローは助けと行きました。みんなは町の祭りの時のガスのような匂いの、むっとするネムの河原を急いで抜けて、いつもの最勝ち淵に着きました。すっかり夏のような立派な雲の峰が東でむくむく盛り上がり、最勝ちの木は青く光って見えました。みんな急いで着物を脱いで淵の岸に立つと、佐太郎が一郎の顔を見ながら言いました。ちゃんと一列に並べ、いいか、魚浮いてきたら泳いで行って取れ。取ったくらいやるぞ。いいか。小さな子供らは喜んで、顔を赤くして押し合ったりしながらぞろっと淵を囲みました。敵地らの3、4人はもう泳いで、最勝ちのこの下まで行って待っていました。佐太郎が大いばりで、上流の背に行ってザルをジャブジャブ水で洗いました。みんなシーンとして、水を見つめて立っていました。サブローは水を見ないで向こうの雲の峰の上を通る黒い鳥を見ていました。一郎も河原に座って石をコチコチ叩いていました。ところが、それからよほど経っても魚は浮いてきませんでした。佐太郎は大変真面目な顔で、きちんと立って水を見ていました。昨日葉っぱをかけた時なら、もう10匹も取っていたんだとみんなは思いました。また随分しばらくみんなシーンとして待ちました。けれどもやっぱり魚は1匹も浮いてきませんでした。さっぱり魚、浮かばないな。コウスケが叫びました。佐太郎はびくっとしましたけれども、まだ一心に水を見ていました。魚さっぱり浮かばないな。敵地がまた向こうの木の下で言いました。するともう、みんなはガヤガヤと言い出して、みんな水に飛び込んでしまいました。佐太郎はしばらく決まり悪そうに、しゃがんで水を見ていましたけれど、とうとう立って、おにっこしないか。と言いました。する、する。みんなは叫んで、じゃんけんをするために、水の中から手を出しました。泳いでいた者は急いで背の立つところまで行って手を出しました。一郎も河原から来て手を出しました。そして一郎ははじめに、昨日あの変な鼻の尖った人の登っていった崖の下の、青いぬるぬるした粘土のところを根っこに決めました。そこに取り付いていれば、鬼は抑えることができないというのでした。それから、ハサミなしの一人負け勝ちに棒点、でじゃんけんをしました。ところが越次は一人ハサミを出したので、みんなにうんと生やされた他に鬼になりました。越次は、唇を紫色にして河原を走って、奇策を抑えたので鬼は二人になりました。それからみんなは、砂っぱの上や淵を、あっちへ行ったりこっちへ来たり、抑えたり抑えられたり、何べんも鬼っ子をしました。しまいにとうとうサブロー一人が鬼になりました。サブローは間もなく吉郎を捕まえました。みんなは最勝ちの木の下にいてそれを見ていました。するとサブローが、吉郎くん、君は神から追って、来るんだよ。いいか。と言いながら、自分は黙って立って見ていました。吉郎は口を開いて手を広げて、上流から粘土の上を追ってきました。みんなは淵へ飛び込む支度をしました。一郎は柳の木に登りました。その時吉郎が、あの上流の粘土が足についていたために、みんなの前で滑って転んでしまいました。みんなは、わーわ は叫んで、ヨシロウを跳ね越えたり、水には行ったりして、上流の青い粘土の根に上がってしまいました。またサブロー、こ。かすけ渡って口を大きく開いて、手を広げてサブローをバカにしました。するとサブローはさっきからよっぽど怒っていたと見えて、よし、見ていろよ。と言いながら本気になって、ザブンと水に飛び込んで、一生懸命、そっちの方へ泳いでいきました。サブローの髪の毛が赤くてバシャバシャしているのに、あんまり長く水に浸かって唇も少し紫色なので、子供らはすっかり怖がってしまいました。第一、その粘土のところは狭くて、みんなが入れなかったのに、それに大変ツルツル滑る坂になっていましたから、下の方の4、5人などは上の人に捕まるようにして、やっと川へ滑り落ちるのを防いでいたのでした。一郎だけが、一番上で落ち着いて、さあみんな、とかなんとか相談らしいことを始めました。みんなもそこで頭を集めて聞いています。サブローはぼちゃぼちゃ、もう近くまで行きました。みんなはひそひそ話しています。するとサブローはいきなり両手でみんなへ水をかけ出しました。みんながバタバタ防いでいましたら、だんだん粘土が滑ってきて、なんだか少し下へずれたようになりました。サブローは喜んで、いよいよ水を跳ね飛ばしました。すると、みんなはぼちゃんぼちゃんと一度に滑って落ちました。サブローはそれを片っ端から捕まえました。一郎も捕まりました。カスケが一人、上を回って泳いで逃げましたら、サブローはすぐに追いついて押さえた他に、腕を掴んでし、五辺ぐるぐる引っ張り回しました。カスケは水を飲んだと見えて、霧を吹いてごぼごぼむせて、おいらもうやめた。こんな鬼っ子もうしない。と言いました。小さな子供らはみんな砂利に上がってしまいました。サブローは一人サイカチの木の下に立ちました。ところが、その時はもう空がいっぱいの黒い雲で、柳も変に白っぽくなり、山の草はしんしんと暗くなり、そこらは何とも言われない恐ろしい景色に変わっていました。そのうちに、いきなり上野野原のあたりで、ゴロゴロゴロと雷が鳴り出しました。と思うと、まるで山津波のような音がして、一変に夕立がやってきました。風までひゆうひゆう吹き出しました。淵の水には大きなブチブチがたくさんできて、水だか石だかわからなくなってしまいました。みんなは河原から着物を抱えて、ネムの木の下へ逃げ込みました。するとサブローもなんだか初めて怖くなったと見えて、サイたちの木の下からドボンと水へ入ってみんなの方へ泳ぎ出しました。すると、誰ともなく、雨はざっこざっこ雨サブロー。風はどっこどっこまたサブロー。と叫んだものがありました。みんなもすぐ声を揃えて叫びました。雨はざっこざっこ雨サブロー。風はどっこどっこまたサブロー。サブローはまるで慌てて、なんかに足を引っ張られるようにして、口から飛び上がって、一目散にみんなのところに走ってきて、ガタガタ震えながら、今叫んだのはお前らだ近い。と聞きました。それない、それない。みんな一緒に叫びました。敵地がまた一人出てきて、それない。と言いました。サブローは気味悪そうに川の方を見ていましたが、色の合わせた唇を、いつものようにきっと噛んで、なんだい。と言いましたが、体はやはりガクガク震えていました。そしてみんなは、雨の晴れ間を待って、めいめいのうちへ帰ったのです。